怠惰の三楽章第一楽章。皆様は憂いの魂という言葉をご存知だろうか。決して大和魂へのアンチテーゼとして生まれたわけでもないこの言葉が、いつしか偉大な詩人の心をさえ染め抜いたとき、彼は爽やかな春風の喜びをポロリと取り落として、夜通しワンワン泣き晴らしても、まるで迷子の野良の子猫みたいに、ついに微笑みを見つけ出すことがなかったというかの伝説的な物語、あの儚々しい逸話の意味するところをご存知だろうか。メドゥーサというのは、働き盛りをペルセウスに首を切られたという話もあるが、それは嘘っぱちである。彼女は長寿を全うした。酒も随分飲んだ。蛇に餌を与えもした。ただあまりにもご老体になりすぎたために、シワだらけの自分の姿をペルセウスに眺めさせられたときに、蛇の髪毛を見るまでもなく、ぎょっとして岩になってしまっただけのことである。女装はいつも取り留めもなく、ざっくばらんに素材を提示する。さりとて第一楽章に存在理由があると思ったら、それは大間違いの勘九郎である。そうだ、そんな時はニジマスのお父さんにだってご挨拶をしなくちゃならないんだ。だってあんな立派な泳ぎが人間にできるだろうか。どうかうちの息子も一つご教授してやっておくんなさいまし。そんな親心というものを我々は誰もが持っているには違いないのだ。さりとて牧人曰く、羊の一匹も迷子になって狼にだって食われてごらんなさい。その日一日はブロークンマイハートですから。ごもっともな話ではある。しかし牧人よ、あなたは知っているのか。キョトンとした狼でさえも羊の一匹くらい食わなければ生きてはいかれないということを。バカにしてはいけません。そんな命題をものともせずに一方的に羊の肩を持つのです。なぜなら私は忠実なる羊飼いなのですから。つまり羊飼いは闇雲に羊の心配をしておればよいのであって、狼のことや国家のことはどうだっていいのだ。羊至上主義者全員が羊の席に立つ。そんな羊飼いの国はいつしか自国の言語すら廃れて、母国語は世界から消失してしまった。たくさんあったはずのおとぎ話だって消えてしまった。何しろ、羊のことだけ案じておればよいのであるから、子供たちにも羊のこと以外話しては聞かせなくなった。羊のためには立派な警官も豊かな文言も不要だったから、彼らの生活はざっくばらんな日常生活に染められていった。つまり文化的継承は廃れて断絶してしまったのである。国際社会ですからな、羊飼いは英語だけ喋れれば十分ですじゃろう。それが言語を捨てた理由であった。こうして羊飼いの王国はかつての羊飼いの王国ではなくなった。王はただ名目的に存在するのみであった。まるで象徴として飾り立てるみたいに、交渉の時には引き合いに出された。それは外国からは立派なシンボルとみなされた。それでいて羊飼いの幸福は健在なのであった。彼らは決して 外国の文化にのみ染まったわけではなかったからである。羊の世話とそれにまつわる日常生活の継続、それこそが彼らにとっての文化的継承の根幹にほかならなかった。それ以外の継承は言ってみれば副次的な事柄に過ぎなかったのであった。ある時、星が流れた。かつて羊飼いの王国では、それは吉兆だった。誰もが吉兆だと信じ込んでしまうことによって、吉兆のアクションがいつの間にやら派生してしまい、本当に吉兆になってしまったからである。今はそれほどでもない。しかし、星の営みは、羊飼いにとっても無関心ではいられなかったから、彼らはまだその迷信を幾分かは信じているのだった。しかし、牛飼いの王国では、この国は羊飼いの王国の隣にあったのだが、それは不吉の前触れだった。誰もが不吉と思って恐れるあまりに、不吉なことにしか注意が行き届かなくなってしまい、ついにはあらゆる不吉が、成就したように思えたからである。ウレウの魂、それはあるいは牛飼いの王国から生まれた言葉であったろうか。牛飼いの王国ではまだ棒鉄語が使用されていた。彼らは頑なに伝統を守り通すがあまり、ネット社会から断絶していた。諸外国との付き合いをある都市に限って行っていた。そうして牛を輸出していた。それはいい肉だったから、諸外国もネット社会からの断絶を咎めなかった。ただ、国を開いてくれないものだから、貿易以外は行われなかった。牛飼いの王国には観光するべきものはたくさんあった。すべてが伝統的遺産だった。それでいて、牛飼いの王国では、それを守ることにのみ、終始しているらしかった。継承の豊かさ、何の新しい物語も生まれてこなかった。古い物語の伝承こそが、彼らの生きがいだった。諸外国が観光客の受け入れを求めたが、彼らは生活の保護を理由に断った。それでいて、彼らは牛の世話をしながら、それなりに幸せに暮らしていった。お祭りは10年も20年も同じように行われるから、家族が移り変わっても継承され続けるという安堵があった。その安堵が自分たちの死後も社会は同様に歩み続けてくれるという慰めとなって、追いゆく者にとっては、わずかの救いのように思われた。そこには家族があって、笑いがあって、涙があって、伝統があって、そうして、新作の小説はなかった。二つの王国に隣接するべき説明的国家が、同じ流れ星を見ていた。けれども、説明的国家では、流れ星は上昇的なものではなかった。彼らは交互に自分から説明することをのみ生きがいにしていた。それでいて、聞き手だけは必要だから、交互に妥協を成立させて、相手が説明するときには、それを聞く習わしになっていた。みんな、一刻も早く自分が説明する番になりたくてうずうずしていた。その日も早速流星について語るために人々は集まり始めたのである。そうして交互に自分の情報をひきらかして、あれは塵の突入だとか、これくらいの粒で燃え尽きてしまうだとか、やがて巨大なのが地球の存亡に関わってくるとか、 罵り合うくらいの剣幕で、説明し合って眠りについた。翌朝の春風が心地よかった。けれども、説明的言語に心地よいなるものは存在しなかった。彼らはそれを移動性高気圧のせいだと言って済ませてしまった。外国からサーカス団がやってきても、上司の運動が 87% ほど活用されていると言って説明するばかりだった。そこには感動も上昇も見られなかった。説明さえしていれば満足だった。さて、そろそろ皆様は期待し始めるわけだ。この3カ国の登場を取りまとめて、説教なり、暗喩なり、広げた風呂敷の後始末を、きっと作者がしてくれるのだろうと。小説とは、そのような期待に応えつつも、ちょっとだけはぐらかして物語を進行する、善意の策略に満ちたものではなかったか。それでこそ人々の娯楽としての本文も生かされるのではなかろうかと。甘ったれてはいけない。今ここに私は活を入れるべく降臨したのだ。私はかの部隊のいわゆる先人の一人にしか過ぎない。そうして先人の役割というものはいつも悲しいものだ。儚いシャボン玉である。それは突撃を試みつつも、みんなに寄ってたかってボコボコにされて、背中のアイシュートを立ち去る宿命を、鼻から背負った、辛い針に過ぎないからである。だからこそ、破天荒の中には愛がこもり、大いなる混沌の狭間には、論理的誤謬が息づいている。いつしかカオスは調和と誤認され、ロールシャッハの思惑には、圧倒的な真実味がこもることを、諸君は知るべきではないだろうか。そう、確かに私はこれを、第一主題、第二主題と形成し、やがては展開部を設けて、高打に取りまとめようとした。そのためのいわば、助走から始めてみたに過ぎないのだった。そうであるならばあの瞬間、羊飼いどもは疑いなく、第一次代の開始を告げたはずであったのだ。だが、もう飽きた。そんなことをして何になろう。これは文章だ。音楽ではない。ましてや詩文でもない。そんな構成は、文筆を虚しゅうするばかりではないだろうか。いや、もしかしたら、比類ない構成が生み出されるかもしれない。一丁奮発して邁進してみようか。けれども、めんどくさい。メデューサはゴルゴンの仲間である。あくまでさえも石になっちまうくらいだから、魔除けに使ったら台風だって逃げるだろうと思って、ベニスの商人たちは、これをお守りにしていた。公開中は決して見ない約束にして袋にしまっておいたのである。なんて書くともっともらしいが、これはまるででたらめである。いや、全くのでたらめなんてそう書けるものではない。つまりはところどころがでたらめである。ああ、でたらめをでたらめとして、でたらめ尽くすことこそ難しけれ。真実味がちょいっとばかり紛れ込む。その真実のせめぎわをもっとして、虚構とばかりに塗り固めたとき、かの小説なるものが誕生したのではなかったか。つまりは、虚構と真実のミキシングをたたえる事実的国家において、時に、作家と呼ばれるグロービトが、文豪と錯覚される土壌が形成されてしまう。叱咤すべきものが、あがめ奉られて、 調子に乗ってベラベラ喋り出す。彼らはついに、社会にとって有意義なる私をもってして、憂いの魂を鼓舞し始める。それは確かに、牛飼いの国から学んだ言葉であるには違いない。しかし、今となっては彼らのお気に入りの言葉である。そうしてそれが、ヤマト魂のアンチテーゼであると、しっちゃかめっちゃかな説明をさえ加えてみせる。気をつけろ。導火線だ。もう火が走っている。奴らの憂いの魂は偽物だ。各帝愚弄の集団は、いつしか文芸の名をもって、名だたる賞をさえ掲げるほどの栄達を成し遂げるだろう。だが注意しろ。麻薬の題材を持った、いわゆる憂いの作品は、本当は社会のためを案じているんじゃない。それなら、ドキュメンタリーにするに決まっている。小説でこそ訴えるなんて、その言葉が、もうまるででたらめだ。何の根拠もない。空想的科学読本。上昇をもてあそびたくって、うずうずしていやがる。ただただ、お前たちの好奇心を煽って、わずかばかりの名声と金銭を得んがために、よだれを垂れ流す老犬の姿をして、やつらは夕日に向かって吠えまくる。そうしてここにこそ、我々はメデューサの悲しみをさえ見出すのである。彼女は憂う。彼女もまた、憂いの魂を持っているのだろうか。それはわからない。けれども彼女は、己の才覚を見せたくってたまらない。それでいて、見せた途端に相手は石である。感想を聞いても、石は何も答えてくれない。何しろ意見が聞けないから、メドゥーサは誤解する。これは、頭の蛇のためじゃなかろう。あまり自分が美しいので、みんなその場で石になってしまうに違いない。これは、幾分希望的観測であって、どこかに偽りが込められている。さらになお、希望の固着作業が必要だ。それで、ゴルゴンが、ゴルゴンながらに勘違いを提唱する。3匹集まって、
まったくこれじゃあ恋人もできないわ。美しさって罪なのね。あら、また頭の蛇がシュルシュルシュ。まあ、素敵。これって天然なんですのよ。
たわいもない会話を繰り広げる。世論の概念が存在しないから、3匹で勝手に美的基準を築き上げてしまった。しかし、心の底に悟れないくらいのコンプレックスが密かに息づいている。奴らはそれに怯えるみたいに、一層自分たちを飾り立てる。やがては眉を剃って、へのへのもへじみたいに、でたらめの落書きを始めてしまうに違いないのだ。ああ、神の名にかけて申しましょう。人の目には、偽物と本物の区別は、たやすくつくのです。今度は、蛇にペンキを塗り始めた。ところが、表情と噛み合っていないのである。どこの神々が見ても、一目見ただけで偽物なのに、奴らは神々に嫉妬して、劣等感のあまり、神々を真似て色を塗りたくってみせる。そうして劣等感にはまるで気づいていない様子であった。ああ、神の名にかけて申しましょう。人の目には、偽物と本物の区別は、たやすくつくのです。念のために言っておくが、 ゴルゴンはゴルゴン同士で蛇を見ても石にはならない。石になるのは人間とゴルゴンで、美的基準が著しく違う場合に限る。だからこそ人間がぞっとして岩になるのであって、何も鏡を見たからといってメドゥーサが岩になることなんてありえない。だとすると、ペルセウスが鏡を見せたのは、メドゥーサが自分の姿に耐えられないくらいのおばあさんになった後に違いない。いくら美的センスが違ったって、昔の姿から想像もつかないくらいに落ちぶれたら、自分自身での価値観のギャップが生まれて、メドゥーサだって岩になるしかなかったのだ。そうであるならば、メドゥーサを無臭に浮かび上がらせて、社会から乖離させないためには、全員が一丸となって、横並びにメドゥーサの価値観に近づかなければならなかった。それが、メドゥーサを名手とするかの国の民衆が、岩にならない理由でもあったのだ。実にかの国の住民は、羊飼いの王国からも、牛飼いの王国からも、説明的国民からも、等しく侮蔑され、恐れられているのであった。それは、一目見て、岩になるまでの悪意はないものの、彼らには見るに耐えられない、みすぼらしい服を着て、ゴミのような生活を行い、お気に入りの商品看板に守られて、無頓着に息づいていたのである。メデューサと、その軍隊とに怯えながら、そうして私は恐ろしいことを思いつく。思いつくや否や話は脱線を極める。私はそれを恐れない。これは怠惰の三楽章である。第一楽章は疾風怒涛を突き進む。形式美なんて知ったことか。それが執筆者の悲しい性であった。つまり私は考える。人間の肉体と精神は分離しえないものだとすれば、二つは常に絡み合うものだとすれば、ある若き芸術家の芸術家としての生命が、そのみずみずしい発想が、いつしかその外見のもたらす作用によって変質し、最後には干からびてしまうことだってあるには違いないのだ。それを彼の芸術だなんて叫ぶのは、干からび標本どもの、いわばメドゥーサ式の慰めに過ぎないのではないか。あらゆる芸術はまた、みずみずしさのシーズンにこそ、最も輝き勝るものではないだろうか。カサカサの指で描いた落書きなんて、どこかにいやらしいものがこもっていやしないだろうか。メドゥーサの集体でさえも、若いうちこそおぞましくも崇高でいられたように。そうだとすれば、人口分布からかの国の文化衰退を描き出すことすら、我々にはたやすいには違いない。ただそれを指摘されるのが恐ろしいばかりに、衰退の文明は言論弾圧を自助努力のうちに繰り広げはしないだろうか。だとしたら、それは恐ろしいことである。気を取り直して、私は水辺に思いを馳せる。ニジマスのお父さんにご挨拶をしたからといって、息子は泳ぎの達人にはなれないかもしれない。船はのらりくらりとして、メダカはせかせかするに違いない。お池にはまったどんぐりは、船なら口に含むかもしれないが、幼子が必死にアップアップするときのしがない恐怖は、一生心を離れない。かくて息子は恐怖を感じ、ニジマスにはそれがわからない。まるでこれは三つの国の価値観の違いには思えないだろうか。そうしてメドゥーサの民たち。 ああ、これはトリックだ。私は何者をも、この脈絡の中に込めようなどとは思ってなどいないのに。それを、かかる国の国語の教師どもは、昼と夜の境を真理と結びつけてだの、たった一言くらいを引っ張り出してきて、象徴的に主人公の心の変遷が見られるなどと、作家に断りもなく主張し始めるだろう。それでいて原因を探ってみれば、何も彼ら自身がそう感じたわけではなく、勇敢の文学評論家なるいかがわしい娯楽伝道者が、丸とも三角とも自由に定義されるものを、あえて四角であると言い放って、その大御所ぶりを世間に振りまいて、メディアでさえもそれを鵜呑みにして、四角でございます、なんて垂れ流してみせるし、つい世間を驚愕させた時の名残が、まるでビッグバンの残骸みたいに、今頃になって発見されたに過ぎないということを、ある好奇心旺盛な学生は、見出すには違いないのだ。だからまず、学生どもよ、己の意見をこそ信ぜよ。しかし、信じた己の意見は、十中八九間違っておるぞ。だが、それはそれで構わない。間違っていると悟ったら、初めて次の意見を信ぜよ。もっとも、信じるためには、たくさんの教養が必要だ。それがないと、所詮は妄想だ。だが、今はそれでよし。闇雲に、己の意見を信じよ。ペコペコ解説書にうなずくな。優等生ぶるな。へりくつを並べる教師どもの、発言の 87% は、お前たちを、隷属化させるための、呪文には過ぎないぞ。これこそがかのニジマスの、泳ぎに出かけた生徒に語りかけた、たった一つの誠だったのである。彼は、それで泳げるようになった。そしていつしか成長して、ウレウの魂でもって、アテネから依頼された仕事をやっつけた。そうして、ペルセウスは、メドゥーサを岩に変えて、ついでに、クジラを星座にしちまって、アンドロメダと結ばれたのだ。どうだ、恐れ入ったか。これが辻褄合わせってやつなんだ。しかし、ペルセウスの憂いの魂は偽物だ。結婚して鼻の下を伸ばしたら、たちまち解消されちゃった。だからこそ、彼は英雄でいられたのだ。